北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。あれ、
しんどい
どうしました。
しんどいわ。
しんどい。やぶから棒に通されました、はい、なんか声が若干鼻声のように。
あのですね、
はい、
理由不明なんですけど。
理由不明。あら、ま、
鼻がぶっ壊れてましてね。
鼻がぶっ壊れておる。うーん、
鼻水がすごいんですよ。
あら、まあ、
はい、
はい
ですので今日はちょっとお聞き苦しい点が多々あると思いますが、
はい、すみません。
できるだけ喋んないようにしますんで。
いやいやいや、喋ってください、はい、そこはまあまあ一応私のメイン会なんでね、はい、はい、まあ私の方が多分喋るとは思うんですが、それでもねマスターにもちょっと語っていただきたいなと思いますけれども、
はい、
まあそんなこんなでオープニングなんですけれども、私ですね、以前も愚者宮で喋った記憶もあるんですが、息子が生まれた時にですね、タカラトミーっていう会社の株を買ったんですね。はい。
ほう。
うん。で、今もずっと持ってるんです、長期で。うん。で、何が目当てかっていうと、タカラトミーって、株主優待がありましてね。うん。で、おもちゃ安く買えるんですよ。
ほう。
うん。あとね、限定のトミカとかもらえたりするもんですから。
お、いいですね。
そうなんです。なので、まあ、割と男の子がいる家庭だったらおすすめだよっていうのがあって、ずっとタカラトミーさんの、株主、まあ、100株程度なんですけどね。はい、持ってるんです。うん。そしたら何ですか？なんかね、宇宙絡みでちょっと大きな成果を出しましたというニュースが飛び込んでまいりましてですね。はいはいはい、まあ、あれですよね、タカラトミーさんと、あとソニーと同志社大学でしたかが、共同開発した月面ロボが、スリムの撮影に成功しましたということで、はい、そんなニュースが飛び込んでまいりましたけれども、はい。まあ、私あまり宇宙関係明るくないんですけれども、これって、あれですよね。こう、直接この、何でしたっけ？空球って名前なんでしたっけ？ね。
相性がね。
相性が。うん。が、直接こう画像を送信したわけじゃなくて、何かに受け渡して、そこから地球に返してきたんでしたっけ？
ですね。うんうんうん、スリムっていう探査機が、月面のピンポイント着陸っていうのを狙っていったんですよ。
はいはいはい。
で、その、ピンポイントで着陸する、しかもその着陸の仕方っていうのがちょっと今までにない着陸の仕方するっていうことで、
うん、
実際に着陸した際にどんな風にそのスリムが着陸したかっていうのを撮影するために、
うん、
まあ、小型のローバーを2つ一緒に持っていっていて、その着陸直前に切り離してるんですよ。
はいはいはい。
でそれがまあ1号機2号機あって、その2号機がソラキューっていうやつなんですけど、
はい、
ちっちゃいもんですからね、
うん、
こう地球まで電波を送るっていう機能がなくって、
ソラキュー自身にはね。
そうです、そうです、うんうん、なので1号機を通じて、うん、はい、地球に電波を届けて、でその実際スリムってのがどういうふうに着陸してるかっていうのを、
はい、
映像を送ってよこしたと。
うんうんうんうん、
はい。
それが
ね、で、まあ、うん、ちょっとスリムトラブル出ていて、
はい、
本当にエクストラサクセスまではどうかっていう感じになってるんだけど、ただそのソラキューのおかげで、
うん、
着陸がちゃんとされてるっていうことと、それから、うん、事前に分かってたテレメトリーでのデータから導かれていたそのスリムの現在の姿勢っていうのが、うん、まあ、答え合わせができたっていうことで、
はいはいはい、
なので非常に大きな成果を上げてますね。
うんうんうんうん、はい。そうなんですよね。で、これをまあ開発したのが、まあ、ソニーとかタカラトミーとかが共同開発してたということなんですけど、まあ、我々世代でね、やっぱりタカラトミーだっていうと、やっぱトランスフォーマーだ、ゾイドだってことになるわけですよ。で、やはりその、いろいろと私も、こう、リリースを見たんですけれども、今回、やはりその、このソラキューというロボの、まあ、軽量化とかにはやっぱりこう、タカラトミーは一日の長があるそうなんですね。こう、そういう、なんていうんですかね、こう、ある程度こう、軽量な形で、こう、素材をこう加工する。あるいはその、まあ、ちょっとこれは飛躍が過ぎるんですが、今回のこのソラキューという、まあ、ロボが、まあ、なんて言うんですか、射出された状況だと球体なんだけれども、それがまあ、実際にこう、パカッとこう変形してね、変形っていう、うん、変形だよね。
はいはいはい、
で、まあ、開いて、まあ、その外側を覆っていたそのまあ外郭部分といえばいいんでしょうかね。それがそのまま車輪としてこう機能する、動くというような、そういうギミックなどもまさにトランスフォーマーの世界だなということで、まあ一部のおもちゃ好き界隈の方もですね、おお、こりゃすげえということで、はい、まあ実際に大きな成果を上げたということでですね、はい、非常に私も株主の一人として大変誇らしいと思っておるんですが、まあこのソラキューの売ってたんですけど手に入らないのね、これが。もう一気に注目を浴びて、うん、株主でも手に入んないんです、これ
結構いいお値段するのよ、これ。
うん、みたいなんですよね。かなり完全に近い形でこう再現してる、うん、クオリティの高いものが出てる。それこそ、まあ言ってみればおもちゃメーカーですからね。出してはいるんですけれどもね。これが現在入手困難ということでですね。はい。
税込み27,500円で。
はいはいはい。
一応、公式サイトからはその入荷案内の申し込みをするっていうのはクリックできるようになってます。
あ、なるほどなるほど。
はい。
じゃあクリックしようかな。いやー、まあでね、タカラトミーの会社もコメント出してましてね、うん、まあなりわいであるおもちゃの技術が今回の偉業の一端を1億を担えたということを誇りとしますということで、またちょうどね、今年タカラトミーという会社が創業100周年というね、節目の年にやったんですけれども、はい、まあそれにふさわしい大きな偉業をね、日本のまあおもちゃがあって、このソラキューを指しておもちゃがとはちょっとさすがに言えませんけれども、うんうんうん、そういうおもちゃの技術、日本のおもちゃの技術がまあ応用されたロボが月面で大きな成果を上げたというね、まあそんな、嬉しいニュースがあったなというふうに思います。うん、それから何でしょう、最近気になるとこだと、これはあれですね、紙切りの林家正楽さんがお亡くなりになったということでね。
はいはいはい。
ちょっと寂しいお話ですね。紙切りって言いますとね、こう、私なんかはこう、東京にいた自分はね、よく寄席に行ってたもんですから、まあ、話し家さんの間に出てくる、まあ、色物さんって言いますけれどもね、いわゆる落語以外の芸を披露されてくださる方のお一人で、まあ本当ベテラン、紙切りの世界では、何でしょう、第一人者と言っていいんじゃないでしょうかね。うん。そんな方で、つい最近までね、寄席に実際出られていたということだったので、まあ、ちょっと急にお亡くなりになってしまったということでね、私もちょっとね、寄席でお見かけすることが何度もありましたしね、そのやっぱこういう方って、まあ実際芸は紙切りですから、お客さんからこうね、切ってほしいものをこう聞くわけですよね。で、この正楽さんという方はもう断らないことで有名でね、どんな無茶ぶりにも答えてくれるというね、まあそれだけの技術を持った方なんですよね。うん。で、まあ、お弟子さんもいらっしゃるのでね、紙切りという芸は続いていくんだと思うんですけど、まあこれの亜種って言っていいのかな、最近注目の寄席芸人で、できたくんっていうの知ってます？できたくんって。
いや、わかんない。
じゃないですか。これね、ちょっとこの紙切りの派生の芸をね、披露してくれる芸人さんがいて、発泡を切ってくれるんですよ。発泡スチロール。
お
う。うん。で、こう電熱線がついて、こう、発泡スチロール切る、機械あるの知ってます？ちょっと。
わかりますよ、
うん
うんうん。持ってますよ。
お持ちでいらっしゃる。あれを巧みに操ってですね、こう、 白い発泡スチロールの板を加工して紙切りみたいにこう作ってくれる芸人さんっていうのがいるんですよ。それができたくんっていう人で、うん、でこう軽妙な音楽に乗りながら切ってくれるんですよ。で多分ね動画探せば出てくると思うんですけど、いやー見事なもんですよ。すごいです、すごいです。うんうんうん、そんな、ちょっと最近注目されてる方なんですけど、はい、ちょっとそんな方もちょっとねこう思い出したりなんかして、うん、この紙切りの芸っていうのがまたねこういいんですよ。いいアクセントになってたんですよね。やっぱりこう和芸が続くとこっちも一生懸命聞いてるもんですから疲れてしまうんですよね。でそういう時に寄席の色物さんってどっちかというとこうビジュアルに訴える芸の方が多いんですよね。こうまあよく太神楽って言いますけど、こうねこう傘の上で物をこう回したりとかこう曲芸するのまあよくありますけど、あとは奇術ですよね。マジックの類であったり、あとこういう紙切りさんといったような目で楽しませる、うん、やっぱ芸をこう合間合間にこうアクセントで入れてくださる方ってまあ寄席の中では結構ありがたい存在でね。うん、まあその中でも本当に大ベテランのお一方だったなと思って、ちょっと残念だなと思ってました。あとはそうですね、前々回でしたかね、はい、マスターの奥様が薬屋の独り言にハマってるんだよという話を聞いたんですが、はいはい、なんとですね我が妻もついにハマってしまいましてですね、
やったぜ
いやーなんかね昨日から非番で家で家の見てましたねこれ、うん、
そうですか。
あのもともとうちの妻はあの韓国ドラマの時代物が結構好きでね、うんうんうん、あれ系が好きなんです。そういう宮廷の舞台にしたこうお話みたいな。でまあちょっとこう、まあ、薬屋の独り言はフィクションですけれども、ちょっと国こそ違えど想定している、あのでもそういうこう時代性のある海外宮廷ものみたいなものが好きな、もともと好きなんで、まあ相性はいいだろうなとは思っていたんですが。
じゃああれじゃないですか、レッドムーダンとかいいんじゃないですか。
ああ、そうそうそう、ああいう世界好きなんですよ。はいはいはい、そうそうそう。なので、今回も、まあとりあえず、なんか見るアニメがないとかって、最初は、息子がね、7歳の息子が見始めたんですけど、一緒に見ていた妻の方がハマるというね、はい。そんなことになってまして、まあ、私も一緒に付き合って、まあ見てますけど、うん、いいですね。あとは何でしょう。息子の話で言うと、つい先日ですね、ついにウルトラマンブレイザーが、最終話ということで、無事に終わりましたね。はい。で、まあ私も息子と一緒にずっとウルトラマンブレイザーは見ていたんですけれども、ここ最近のウルトラマンって結構、ウルトラマン自身も喋るのが普通だったんですよね。うんうん。割と主人公に対して、さあ行こうみたいな。割とこう、饒舌に主人公に語りかけてくるウルトラマンが多かったんですよ。ここ最近のウルトラマンって。ですけど、このブレイザーって、ちょっと珍しく、あんまりこう、地球語上手くないウルトラマンなんですよ。
お。
で、何語とかは喋ってるんだけど、さっぱり何喋ってんだかわかんない。っていう感じのウルトラマンだったんですよ。で主人公のヒルマゲントっていう、まあ、隊長がいるんですけど、あ、そうそう、今回隊長とフュージョンするんです。珍しいですよね。だいたいこう若手とかが多いじゃないですか、フュージョンするのって。隊長なんですよ、ウルトラマンブレイザーってこうフュージョンするのが、うん、でなかなかこうブレイザーがなんか意思を持ってんだけど地球語で話してくれないもんですから、何をどう考えてるのかいまいちよく分かんないっていうままずっと来てたんですよ、
うん、
でいよいよこれがですね、最終話になって喋ってくれるんですね。たった一言、俺も行くって言って最終決戦に向かっていくんですよ。はい、これは何でしょう、主人公のゲントが口癖で俺が行く俺が行くっていうタイプのことをよく喋ってたんです。多分それを聞いて、ブレイザーが理解して、俺も行くって喋ったと思うんですけど、なんかね、まあ、なんて言うんですか、ちょっとこう、まあ、ウルトラマンブレイザーって、もともとこう、コミュニケーションっていうのが一つのテーマになっていた作品なんですけど、あえて、その、最近のウルトラマンにはない、喋らない、喋れないウルトラマンというところで、こう、 そこに対する、こう、なんていうんですかね、一つ、こう、ストレスみたいなものを、こう、意図的に演出してきたウルトラマン作品だったんですね。で、そのちょっと、こう、かかってきた、こう、テンションみたいなのを最終話で一気に解放して、この、俺も行くの一言の後、初めて、ビームを発射してですね、敵を倒すというね、このビームが発射できないウルトラマンだったんですけど、ブレーザーってね、最後に見事に出してくれまして、大団円という終わり方をしたんです。そんな、まあ、なかなか主人公との意思疎通が難しかった、ウルトラマンだったんですが、つい最近始まったロボットアニメ、ご存知ですか？勇気爆発、バーンブレイバーンっていう、リアルロボットの皮を被ってた、ドスーパーロボットもののロボアニメが始まったんですよ、つい最近。
はい
はい。なんとなく噂は聞いてます？こう、
気持ち悪いって聞いてます。
あ、そうそうそう、
はい、
まあ気持ち悪いですね。はいはいはい。まあニコニコで第1話が放送された時に、まあとんでもないことになってたんですけど、途中までちょっと割とリアル系なのかなと思ったら、最後の5分間でもう思いっきりスーパーロボットになって、もうね、主人公にやたらめったら話しかけてくるわけですよ、意思を持ったスーパーロボットがね。うん、やたら饒舌なのね、それでね。で、ある意味対照的なんですよ、そのウルトラマンブレイザーとバーンブレイバーンっていうのは、まあブレイバーンか、うん、ウルトラマンブレイザーっていうのはなかなかこうそういう言葉で主人公と意思疎通をすることがまあまああまりできなかった、難しかった、まあ、ヒーローなんですけど、片やブレイバーンはやたらめったら喋る、もうで、で、むしろ主人公側がちょっとドン引きしてるぐらいの、こう、詰め寄り方なんですよね。うん。で、だから、なんて言うんですかね、こう、ちょっとブレイザーとブレイバーンって時期が、若干被るのかな。うんうん、なんです。で、やっぱりこう、どちらの作品もアプローチは全然違うんですけれども、主人公の意思との意思疎通みたいなものは一つテーマとしてあって、どこか似てるな、みたいな風に思ってたんですよ。うんうんうん。で、なんかよくよくそれで調べてみたら、なんかシリーズ構成してる人同じ人みたいで、同じ方が担当してるようなんです。うん。だから、なんかちょっとわかる気がすると思って。なんて言うんですかね、こう、主人公に対するアプローチは180度違うんですけども、うん、その、大きな力を持った存在と、まあ、主人公との意思疎通、コミュニケーションというものを全く違う形で、表現している作品がたまたまこう、続くというね。なんかそういう感想を私は持ってます。まあちょっとブレイバーンはね、これからなんで、で、またどうなるかわかりませんけれども、まあ今のところかなりバリってる感じなんで、はい。まあこのバリ具合がどうなるのかというのはちょっとね、見ておこうかなとは思いますけども、うん。なかなかの気持ち悪さで、はい。いいですよ。で、うちの息子はなんかちょっと引いてますけどね、若干ね。やっぱそういうロボアニメ通ってきてないので、何ですかね、ちょっとこう、それこそさっきのタカラトミーの話じゃないですけどね、トランスフォーマーを知らない世代ですからね。まあそんなところですかね。すいません、つらつらと僕の方が最近あったあんなことこんなことの感想を喋ってましたけど、松さんの方は何かありますか？
なんかあったっけかな。昨日何ですか、特別上映、特別公開があったので、マジンガー Z インフィニティを YouTube で見ましたね。改めて。
はいはいはい。今ちょっとね、はい、これ、まあ、能登の地震との関係もあって、まあ、
そうそう、
そうそうそう、まあ、少しね、注目を浴びてはいるんですけれどもね。どうだったんですか、ご覧になって。
いや、何ですか。まあ、いいんじゃないって感じで。はい。
あ、なるほど。はい。
はい、
僕、なんか、見たような記憶はあるんですけど、ちょっと覚えてないのよね。なんかこう。 あんま印象に残ってないのかな、どうなんだろうな。うん、そうそうそう。で、長井豪のね、記念館が、あるんですけれども、これが、被災をしてしまいましてね。うん。で、記念館自体はちょっと全焼してしまったそうなんですけども、中のね、展示物については、すべてかどうかちょっと先生わかりませんけれども、原画やフィギュアが燃えずに残ってたというね、なんともこうちょっと出来すぎた話といいますかね、いかにも長い号の話にありそうな、展開になっていてね。で、ちょっと出来すぎだなと思ったのは、なんかもうほんと焼け野原になってるところにね、こう、なんかそのさ、フィギュアとかがさ、こう残ってるのが対照的というかね、まあ、実際に被害に遭われた方に対して、うんぬんというところ、ほんとこれは全然別なんですけども、うん、ああ、長い号だなっていう感想を、やっぱり正直持っちゃいましたね。なんかそういう。ちょっとね、こういう言い方不謹慎かもしれませんが、焼け野原が似合うんだよね。なんとも言えず。まあ、ただね、いろいろと、長井豪先生自身もね、はい、今回のことを受けていろいろと、復興支援に動いてらっしゃいますしね。うん。まあ、やっぱりこうね、今、当然ね、開館はできてないわけですけれども、またね、輪島復活の暁にはね、うん、行ってみたいなというふうに、思いましたけれどもね。はい、そんなことがありましたね。そんなところですか。
そうっすね。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、久々に本編テイストの取り方をしていくんですけれども、今日は予告をしておりましたように、新年恒例と勝手にさせていただいております、愚者道書店、閣下の2023年大当たり本レビューですね。はい。をお送りさせていただきます。私が、去年1年間読んだあんな本こんな本の中で、あれ面白かったこれ面白かったという本をですね、ジャンル別に今回は5冊ご紹介をしていきたいと思いますので、もしよかったら聞いていってください。それではマスター、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日は愚者道書店閣下の2023年大当たり本レビューということで、レジュメには、2022年と書いてありますけれども、はい、2023年でございます。で、毎年のルール、定めております。はい。で、私が去年読んだ本で、まあ、ぜひ皆様にも興味のある本には手に取ってもらいたいということで、毎回文庫本からチョイスさせていただいております。はい。ですので、作品自体は2023年の新刊じゃない可能性があるということをお含みを聞いただければと思います。それから、基本は、ネット書店やアマゾンなどで手に入る在庫のある本を選ばせていただいておりますので、入手困難な本はないと思います。はい。で、実際の紹介に入る前に、一つ置き手紙をご紹介します。うっかり坊主さんいただいております。ありがとうございます。いつもあんやと、こなた、日常生活に戻ってます。次回が愚者道書店と聞いて購入歴を並べてみたということで嬉しいですね。ありがとうございます。今、パン焼きナウ、パン焼き魔法のもんなんですね。現代文を感覚で解けるのは中学まで。国家とは、これ国家と音楽家ですね。文化の政治的利用を各々のエゴを踏まえ客観的に書かれ読みやすかった。あとジャンルにこだわりはないわらということで、一愚者道書店勢よりといただきました。ありがとうございます。はい、愚者級 F1 勢よりははるかに人が少ないんですが、中にはこういうね愚者道書店勢の方いらっしゃって大変嬉しく思っております。我々こうね、こう本をたまに紹介させていただく立場として、実際にこうやってね買って読んでいただける方がいらっしゃるのが一番の喜びでございます。ありがとうございます。 はい、本当にノンジャンルでいろいろね、読んでいただいて、うん、私に負けず劣らずうっかり坊主さんも、悪事記の読書家と勝手に思っておりますけれどもね、まあ、今回も一冊でもお眼鏡にかなう本があればというふうに期待をしております。はい、じゃあ早速紹介をしていきましょうね。では一冊目は、学術書部門からこちらの本のご紹介。バーチャル日本語役割語の謎という本をご紹介させていただきます。著者の方は、金水聡さんですね。はい。岩波、現代文庫から出ております。お値段ちょっとお高め、1260円プラス税ですね。はい。はい。マスターは、こう、役割語って言われて、こう、わかんないですよね。ピンとは来ないと思うんですよ。ただまあこれ解説しますと、例えば、まあ、博士キャラっているじゃないですか。こう例えば昔で言えば、お茶の水博士であったりとか、あとは何ですか、コナン君、名探偵コナンだとアガサ博士って言いますよね。あとなんだ、ポケモンだとオーキド博士でしたっけ。はい、いるじゃないですか。ああいう博士キャラって一人称なんて喋ります？こう
なんとかじゃよってやつ。
そうそう、わしはって言うでしょ。わしは、はいはいはい、わしはこういう発見をしたのじゃよって言うじゃないですか、大体博士って。だけどマスター不思議だと思いません？実際の博士でわしはカッカ博士じゃって喋る博士、お会いしたことありますかって話ですよ。いないですよね。でこの博士語って何だろうっていうことなんですよ。それをちょっとこういろんな、事例を挙げて、研究している本なんですね。それをこの金水さんっていう方は博士語ってこうつけているんです。あ、役割語ってつけているんですよ。うんうんうん。でこれ例えばね、最初に練習問題があるんですよ。で例えば、そうよ、私が知っているわ。そうじゃ、わしが知っておる。そうや、わてが知っとるで。そうじゃ、拙者が存じておる。そうですわよ、私が存じておりますわ。そうあるよ、私が知ってるあるよ。そうだよ、僕が知ってるのさ。んだ、おら、知ってるだ。っていう、こう、いくつかの、こう、文例が出てきて、なんとなく、こう、話者のキャラクターって想像できますよねっていう話だと思うんですよ。うんうん。だけど、実際にそういう言葉で喋る人ってまあいませんっていうね、ほぼ。そういう、こう、なんて言うんですかね、こう、ステレオタイプとしてそういう言葉遣いって、なんで生まれて、なんで広まったんだろうっていうことを、こう、ちょっと研究してみた本なんですよ。うん。で、まあ先ほど紹介した博士号に限らず、まあこれよく聞きますけど、お嬢様言葉っていうのもありますよね。
うん、
うん、うん。よくってよみたいな、こうね、私存じておりますわとかって、こうそうですわよとか書いてますけど、そのなんていうんですかね、こう言葉の持っている属性となんかこうキャラクターみたいなものが非常にこう結びつくんですよ。でこれってなんかこうある種日本語特有の現象なんだそうで、ここまで細かくあるのがね。うん。で、なんでこういう言葉が生まれてるんだろうっていうことなんですよ。例えば、あとはもう一つ、あるよ言葉って言ってるんですけど、これ面白いのが、あれですよね。普通の中国人じゃないんですよね。こう、インチキ中国人にある、あるよ言葉ですよね。うん、典型的なのはあれですかね。この本でも紹介してますけど、ドクタースランプに出てくるツンさん一家っていう家族、覚えてます？こう、なんとなく、こう、中国人の一家、いるんですよ。ドクタースランプ
に。どっちかっていうと、ランマ二分の一のイメージが
ある。ああ、それでもいいです。
ファイヤーお客さんっていう。
そうそうそうそう。そっちでもいいです。で、そうそうそうそう。ああいう、なんかこう、あ、ね、なんて怪しい中国人、本当にじゃあ中国人は ある言葉を話してたのかみたいな、そういうことにもこう迫っていく本なんですよね。で、この、なんて言うんですかね、結構深い話がありまして、この、まあ、ある言葉っていうのも、ただそこだけにこう、とどまるんじゃなくて、そういう言葉の表現として、こう、偉人ですね。そういう、まあ、偉人の、通常ではない、現代の日本人ではない存在として位置づけられる偉人をどうやってこう、キャラクター付けしてしていこうかっていう時に、文学作品の中でやはり一つ編み出されてきた、テクニックということがやはりあるようなんですよね。で、やっぱりね、こう、なんていうんですか、その辺の、こう、どこから、どこにルーツがあるのかっていうことをこう辿っていくんですよね。で、これもね、いろいろ面白い、結構古いんですよね。この、だからあるよ言葉っていうのもなんかこう、辿っていくと、ノラクロの時代からもあるっていうね、ことが書かれてましてね。で、ノラクロですからもう何年前ですか、それこそ。ね、手塚よりも前になりますから、昭和6年ですね。ぐらいにはもうそういうちょっと怪しい偉人、外国人にそういうあるよ言葉を話させているみたいなことも載ってて、へーと思ったんですけれどもね。で、あるいはそういう、まあ、あとはな、お嬢様言葉だとね、まあ当然、お蝶夫人とかいろいろ典型的な例が出てきますけれどもね。この辺をこう、具体例をなんか辿るだけでも面白いんですけれども、まあこの本がちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうか、まあ岩波から出てるなということを感じるのが、ちゃんとこの役割語について再定義をしてくれるんですね、最後にね。で、その時に、こう、どこでその役割が規定されているのか、例えば、それがよく現れるのは一人称代名詞であるとか、例えば博士語であれば絶対博士はわしって喋るみたいな、あるいはそのお嬢様であれば私みたいな、あとは文末表現にもそれが現れるんですよね、なんとかじゃとかね、なんとかだわよとか、そういう、あとは面白いのはこう感動詞にもよく現れるっていうんですね、笑い方でわかるとかね、こうお嬢様言葉で言えばやっぱり高笑いとか、それより一つ少し前であればおほほおほほみたいな、そういうこう笑い声とか、そういうところでもそういうのが現れてくるっていうのがこう載ってますね。で、いろんな具体例が載ってて、それを辿っていくだけでも面白いんですけれども、まあこれ少し掘り下げていくとね、その僕らがその言葉を通してその他者をどういうふうに理解しているのかっていう、こうロジックが見えてくるんですよね。で、なんて言うんですか、そういう役割語っていうのは作者の人が一定の意図を持ってその言葉を選んで作品で用いるわけじゃないですか。だからそれってなんでかって言ったら、我々がすでにそのあるし、いろんな文学作品なりアニメを通して訓練をされているっていうことなんですよね。おそらく何も知らない、そういうものに触れてない子供であれば、ね、わしがお茶の水博士じゃって言われても、この人なんでこんな喋り方してるんだろうぐらいになると思うんですよね。だけどそのそこになんかの、そのある種の根拠みたいなものがやっぱりあって、その、まあ、この本でもその、博士語に近い定義付けとして老人語っていうのも出てくるんですけど、そういう、こう、積み重ね、あるいは、その日本語教育の中でそういう文学作品に触れていく中で、なんとなくそういうものが訓練されて、我々の中にこう、蓄積されていくものがあるっていうことなんですけれどもね。で、じゃあ逆に、標準語って何だろうってことにもなるわけですよ。で、この本がユニークなのは、標準語ってまあ、なんて言うんですか、普通に考えれば、こう、方言の対義語的な形で、こう、まあ、捉えることが多いんですけれども、その、 じゃあ逆に東京にだって東京の方言があるってよく言われることで、標準語ってなんだろうねって、え、何 NHK のアナウンサーが話す言葉なんだろうみたいな、非常に実は標準語っていう概念は捉えにくい考え方であって、この本がユニークなのはその役割ごとの一つ対比でもって、その作品に登場するヒーローが使う言葉として、標準語があるというこう結構大胆な、話をね、あの提言をしているということなんですよね。まあちょっとあまり詳しく喋っちゃうとねあれなんですけど、そういうこうまあ役割ごと標準語、さらに言うなら、まあそこに現実と仮想現実の違いみたいなものも入っていて、非常にあの興味深く読めたということになりますね。まあどんな作品でも、まあ僕も今こうやってこういう本読むと思うんですけど、多分に利用してるのよね。そのやっぱりキャラクターがどういう人間かを表現するときにすごく便利なんですよね、役割語っていうのは。まあ実際にね、作品を読み込んでいけばそのキャラクターの行動だったりとか考え方でもって十分ディテールは表現できるんだけれども、端的にこういうキャラだよねみたいなものってすごくこう便利です、役割語って。だ多分私もあんま意識して使ってたつもりはないんですけど、でもこうやって言われれば確かに利用してたよなっていうね。わかりやすいところで言うと何でしょうね、あの僕っ子とかね、あとは自分の名前を一人称に使うキャラクターっているじゃないですか。例えばね、こう私はって言わずにね、アリスはとか、そういうなんかこう人の一言取ってみてもなんとなくそのキャラクターの属性が分かってくるというね。まあそういう本なんですよ。でそんなにね、なんか岩波の学術文庫にはなってるんですけど、そんなに読みづらくないし、漫画とかの割と具体例の、イラストも豊富なので読みやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで一冊目は、金水聡さんのバーチャル日本語役割語の謎という本でございました。はい、すいません、マスターは、今日鼻声なので、後でまとめて感想を聞きたいと思います。
はい、
はい、次は、海外ミステリー部門からですね。これまあまあ迷うんだよな、結構今年っていうか去年か、豊作でね、面白かった本いくつもあったんですけど、今日ちょっと紹介したいのは、孤島の住人というね、これは、グレッチマン・マクニールさんという方、翻訳が、河合直子さん、はい、扶桑社ミステリーから出ている本ですね。はい、マスターはあのアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったっていうミステリーを読んだことありますか？あるいはドラマとか映画とか。
どうだったかな、っていうぐらいですね。
まあタイトルはねよくご存知かなと思うんですけど、はいはい、かの有名なね、ミステリーです。で、これをね、あのオマージュしたようなミステリー作品ってまあ、結構あるんですけれども、でこの作品もまさにそのオマージュ作の一つと言っていいんだと思います。はい。で、まあ、日本でも古くからね、古くは西村京太郎さんの殺しの総曲線でしたっけ、あるいはね米沢ほのぶさんのインしてみるとか、まあ多分この作品の影響を受けてると思うんですけど、海外の方でもやっぱり、オマージュを捧げている方は多くて、まあこの作品もそういう一冊ですよね。で、孤島の、別荘にこう、で、ホームパーティーをするということで、10人高校生が集まってくるんですね。はい。で、その高校生が、まあもう、わかりますよね。そして誰もいなくなったですから、一人一人順番に殺されていくということになりますね。で、じゃあ、実際どうなるのかっていうことで、結構、読み始めると止まらない系のミステリーでしたね、これはね。面白いなと思ったのが、まあ読んでて、というかもうタイトルからも、あ、そして誰もいなくなっただねっていう、というか、帯にそして誰もがいなくなるって書いてあるから、まあもう、オマージュであることを隠しもしないんですけれども、 原作のクリスティの、そして誰もいなくなったっていうのは結構いろんなバックボーンを持つ、まあ、割と年齢層も様々な人が集まってくるんですよ。で、この作品ってみんながみんな高校生なんで、そこがやっぱ一番大きな違いですよね。うん、だから割と行動力もあるし、まあ、考え方も結構、なんていうんですかね、こう若さゆえの直上傾向な部分も あってぶつかり合ったりとか、でそういう行動力のある10人なので、あの展開がやっぱり早い、し、あとはそのね、結構まあまあ読んでみていただくと分かるんですけど、死に様もなかなかえぐい強烈です。印象に残るような、はい、感じがあって、もう個人的には中だるみせず最後まで一気にこう読み切ったという感じの作品ですね。でもう結構長い一冊もので、結構長いんですけど、僕も本いつも言ってますけど、本を読むのに体力使うんで、だいたい途中でこうね休憩したり一週間ぐらい空いちゃったりすることあるんですけど、これを読んじゃったね。これは読んじゃった。一気に読み切っちゃいましたね。いやー、久しぶりにあのミステリー読んで夜更かしちゃったなーっていう感じですね。で、まあそんなね、高校生がほぼ登場人物高校生なんですけど、まあみんなそれぞれね腹に一物持ってるような、人ばっかりなんですよね。一癖もくたくた癖もある高校生なんで、あとはそのやっぱ若い高校生の男女が集まってるんで、恋愛要素っていうかそういうものもあります。で、それがなんていうのかな、そして誰もいなくなったにはのその大人のなんていうか、そういう関わり合いの中での人間関係とまたちょっと違う、その青春的な部分もこうスパイスとして絡んでくる、好意を持ってる持たれてる、あるいはこう三角関係みたいなのもあったりなんかしてね、そういうものでこういろいろ心が揺れ動くみたいな部分もあっては、若い方でも多分結構共感しながら読める本じゃないのかなというふうに思いましたね。で、こういうこうシチュエーションミステリーみたいなものって最近ちょっとあんま人気がないみたいなことも言われてはいたんですけれども、日本だとこういう結構ね、一つ本格っていう謎のジャンルがあってさ、そういうところでこういうものあるんですけど、海外でちょっとこれだけの力作がね、ちゃんとこう出てきたのっていう、なんかちょっと、珍しいなというか、嬉しいなというかね、読ませる海外ミステリー出てきたなっていうね、そういう本でしたね。なかなかちょっとね、どうなんだろう、映像化の話はないのかなまだ。ただ非常にいいですね。で、確かこのまあグレッチェン・マクニールさんの作品って結構映像化するものが多いので、あるいはこの作品もどこかで映像化決まってんのかな、ちょっとすいません、そこまではちょっと調べられなかったんですけれども、楽しいです楽しいしドキドキするし、ああミステリー読んだなっていう、そういう満足感が得られる本じゃないかなと思います。はい、ということで2冊目に紹介させていただいたのは、グレッチマン・マクニールの孤島の住人でございます。税抜き、高いね、1300円プラス税ですね。最近文庫本も平気で1000円超えてきます。次、恋愛小説部門ですね。はい。錦見絵里子さん、恋愛の発酵と腐敗についてという本ですね。はい。小学館文庫から出ておりますですね。はい。で、ですね。まあ、恋愛小説なんですけれども、まあ、なんて、まあ、登場人物ね、何人か女性出てくるんですけど、まあ主人公と言っていいのかな、は、会社でね、もうドロドロの不倫をやってるんですよ。上司の男性と。だけど、それにも疲れて、壊れて関係も。で、会社も辞めて、もう、こう、ちょっと知らないところで、もう穏やかに暮らしていこうっていう風に思ってるんですよ。で、そこに、 こうパン屋のパン職人の虎之助ってのをやってきて、まあ非常にかっこいい魅力的な男として、出てくるんですけれどもね、まあこれがダメ男なんですよ、まあ、なかなかのダメ男でね、ところがこう魅力的なんですね、このダメ男が。かっこいいし優しいし、まあ、ちょっとこうきな、うん、なんとも言えないミステリアスな要素も持っていて非常に魅力的で、この男をね奪い合うのよ、このダメ男。20代の女の子と40代の初めてこの子人は恋をするのよね。恋愛に不慣れだったんだけど、この虎之助に夢中になっちゃう。だけどこの虎之助には奥さんがいてね、それも21歳以上年上のいるのよ。それでもうね、このマリエとサナエがね、もう心が縮み乱れるんですけれども、うんうんうん、まあそれを許してるまたね、奥さんっていうのもまた不思議なキャラクターなんですけど、まあこの虎之助とこの奥さんがね、いい味出してるんですね。なんかね、よくこういうね、ダメ男をめぐる、大人の女性のラブストーリーってまああるっちゃあるんですけど、ありがちなのがこのね、このダメ男の奥さん役がなんだかんだでもこの人は私のところに帰ってくるのよねみたいな変な余裕出してるパターンあるんですけど、そういう感じともちょっと違うんですよね。なんか自分も不倫ある意味、まあこの虎之助は本当女にだらしなくていろんな女と寝ちゃったりするんですけど、やっぱね奥さんもしっかり傷ついてんのよ、余裕があるように見せてね。うん、だけどそういうなんていうの、不倫の相手の女性をと対決するということでもないし、上から目線ででも私のところにこの人が帰ってくるのみたいな感じでもないっていう、ある種自分もそのなんか立場にいるフラットなところに立って、なんか不思議なこう友情ともちょっと違うのかな、なんかこうそういうダメな男に振り回される悲しさ儚さみたいなものを共有しているという、なんかすごい不思議な空気がある作品なんですよね。で、まあね、こういう作品なんで、そういう、まあ、言ってみれば、まあ、不倫ものは不倫ものだし、まあ、セックスの描写も出てきますけど、なんか、こう、あまりドロドロした感じではなくて、恋愛小説のそれを逸脱しない程度の湿気を帯びている柔らかさみたいなものが印象に残る作品ですね。で、またね、この作品のタイトルが、まあ、恋愛の発酵と腐敗って書いてますけど、まあ、私が読んだ感じでは、まあ、パンももちろんそうですけど、ギリギリ腐敗はしてないなっていう感じですね。いいとこでこう、発酵して、いいところでちゃんと焼き上げてるなっていうね。なんか非常にこう、大人の恋愛群像劇といった感じで、私みたいなおじさんはあんまり読むタイプの本じゃないのかもしれないけど、いやー、おじさんにこそ読んでほしいなと思ったな、この作品は。いや、このダメな男がね、本当にどうしようもないんですけどね。いや、でもこういう、ああ、でも惹かれる気持ちもわかるなっていうところもあったりなんかしてね。なんでしょうね、その、なんかね、こう時間をかけてゆっくり心が動いていくみたいな、こう、落ち着いた中にあるちょっとこう、狂気と、なんか、幸せと不幸せとみたいな作品でしたね。なんかすごい印象に残りました。とても。おじさんにこそちょっと読んでもらいたいなと思いました。はい、以上です。3冊目は恋愛小説部門から恋愛の発酵と腐敗について錦見恵理子さん小学館文庫から出ております。ブログの方にはねちょっと記事貼り付けておきたいと思いますよ。はい、次ライトノベル部門からいきたいと思います。タイトルがね長いんだ。帝国第11前線基地魔導図書館ただいま開館中。あ、そんな長くなかったわ。佐伯陽介さんの作品ですね。ガガガ文庫から出てます。あ、小学館続いちゃった。ガガガ文庫ですね。はい。 そんなにね好きな人ほどラノベいっぱい読むわけじゃないんですよ僕は。で特にラノベってこうシリーズもの多いじゃないですか。で十何巻出たりするのも人気作品だとザラなんですけど疲れちゃうんで基本一冊読み切りのラノベばっか読んでます。まあちょっと前回紹介したちょっとあのクーデレナロシア女のロシア女の話はまあちょっとあれですけど、この作品はね、昔勇者で今は骨っていう作品があって、これの作詞の方佐伯陽介さんですね。はい。で作品の設定としてはね、第一次世界大戦ぐらいなのかな。もちろん架空戦記なんですけど、魔族によってこう作り上げられている魔王軍と、まあ、人類の連合軍が、まあ、戦争をしてますよといったような、戦記ものになりますね。でここのね、帝国があるんですけど人間側のねの第11前線基地にある図書館にカリアという名前のね、師匠が、赴任をしてきて、カリア・アレクサンドルかな、で戦場で図書館の本をまあ師匠ですから整理して、貸し出したりをしているというそういう仕事をしてますよというまあある種お仕事小説かな、だと思います。はい、前半はそうですねとりあえずね。でところがこのカリアという師匠にはその魔導書を扱えるという特殊能力がありましてね。でこの、まあ、魔導書から力を引き出すと、まあ、まさに戦争してますから、戦況を一変するだけの、まあ、あの、パワーを秘めているんですけれども、なんていうんですか、その影響があまりにも大きいんですよね。だから、簡単にはやすやすとは使えない。そういった、まあ、代物になってるっていうのが一つ、こう、鍵になりますかね。はい。で、そうですね。で、まあ、だんだんこの戦争が激化していく中で、このカリアという師匠が、まあ、どういう判断をしていくかっていうところが、後半になってくると、だんだんお仕事小説からその戦争の切迫度みたいなのも上がってきて、結構切なくなってくるんですね。で、読ませるような作品になってますね。はい。あのね、本を扱って、作品にね弱いんですね。この本もね例にあのそういうなんていうの七にいるからこそあの本を求めるみたいな文化を求めるというか教養を求めるというかなんかそういう気持ちってねああなんかそうなのかな実際にもそうなのかなっていうことを思わせるまあ非常にこうやっぱ本というものに対するねあの愛情とか希望みたいなものをまあ無終始一貫してそれを感じさせるんですごい読んでてそこはくすぐられますね元本屋としてはね。でなんか聞くところによるとね実際のそういう戦場においても前線に図書館ってやっぱ作られるんだそうですね。で実際にそういう兵士にそういう 本を貸し出したりして少しこう気持ちのこうなんていうんですか、安定って言っていいのかな、なんかバランスを取る、みたいなことって実際の戦場でもあるんだそうですけれども、まあちょっとそういうなんかこの本読んでると実際そういうこともあるのかなみたいなことをちょっとこう感じさせる、一冊完結なんですよ。でなかなかのボリュームなんですけど、読みやすい、し、このまあそうですね。カリアもなかなか、僕たちは結構こういう感じの、好きですね。途中ちょっとこうね、あれなんですよね。こう、おしとやかな部分を見せたりなんかしてくれて、いいキャラだなと思いました。はい。で、なんて言うんですかね。こう、まあ、人間の方の、人類の方の連合軍っていうのにはいろんな本があります。だけど、魔物の魔王軍のある魔国っていうのは、その、架空の物語に価値を見出していない文化なんですよね。ないんですよ、そういう本が。いわゆる、およそ文学と言われるものがね。そことのこう、せめぎ合いみたいなものもちょっとこう、テーマとして、内包しているっていうね。果たしてそういう、なんて言うんですか、 架空の物語、言ってみれば、まあ、植物的な考え方をすれば役に立たない本というものにどこまでの存在意義を見出せるのかっていうところのせめぎ合いみたいな、そういうテーマもちょっと裏にちらちらと見られて楽しいですね。これ図書館物に弱いんですね。なんでつまあそんなに去年は20冊も読んでないかなと思うんですけど、その中でまあちょっと押すんだったらこれかなという感じで、はい、ご紹介をさせていただきましたよ。ということで4冊目はライトノベル部門から、帝国第11前線基地魔導図書館ただいま開館中、佐伯陽介さん、ガガガ文庫から出ております。次行きましょうか。はい、ちょっとお茶飲んでいいですか喉が枯れてきた。はい、失礼しました。続いてはノンフィクション部門から2050年のメディアという本です。下山進さんの本、文春文庫ですね。はい、この本は、著者の方が出版業界に入っていた1980年代後半から約30年間の間でのまあ、自分の、業界で起こったことを中心に、後輩、まあ、起こったりされていったようなそういうメディアの歴史というのをまあ語っていくといったような、本になっております。で、まあ、こういう本っていろいろあるんですけど、この本がテーマにしているのは、主に新聞、そして、ネットとの関係性というところなんですよね。で、結構生々しい話がいっぱい載ってますよね。で、まあ、新聞といわゆるそのインターネットメディアの関係性の変遷みたいなものが、非常に緊張感があって面白いんですよね。で、まあ、特にヤフーとの関わり合いが面白いですよね。最初新聞は、まあ、明らかにインターネットの普及に対する戦略を見誤ってるんですよね。うん。で、最初のうちは、その、新聞側も、ヤフーをうまいこと利用して、新聞の部数を維持していこうと試みるんだけど、まあ、ご存知のヤフーがもうどんどんモンスターになっていって、嫌がって新聞を食うように、なっていきまして、まあ、発行部数最多であった読売にしてもですよ。まあ、本によると2001年には1028万部だったわけですが、これが、2011年10年経つと1000万部を切っているということです。で、2022年の上半期だと686万部まで減少しているんだそうです。約半分ですね。20年で半分になってる。はい。で、もう新聞購読というのは高齢者層にもうすっかり偏っていて、小学校で、国語の授業でね、新聞の切り抜きをしましょうとか、社会の授業とか、社会なのかな、新聞の切り抜きをしましょうという授業もはや成立しないんだそうです。はい、子育て世代に限って言うと、10件あれば新聞取ってるの3件なんだそうです。いや、びっくりしちゃいますけど、まあそういうちょっと新聞のまあ避けがたい衰退というのはこうずっと後ろには通奏低音のように流れている物語なんですけれども、まあそこにどう新聞が抗ってきたかみたいなね話もあります。はい。で、読売新聞とヤフーとの関係で言うと、報道の著作権をめぐってかつて裁判を起こしました。はい。で、部分的には勝った部分もあるんですけども、もう完敗を喫したところもあって、ある種の、その、なんて言うんですかね、こう、ヤフーと新聞の力関係みたいなそこではっきりした部分もあった。で、読売朝日日経は、自前でポータルサイト新たにすっていうのを立ち上げたんですよね。うん。だけど PV は全然伸びずに、ヤフーには全然勝てないみたいな。そうそうそうそう。まあそういうこともあって、なんていうんですかね、こう、新聞媒体はいかにインターネットの世界、まあ、ヤフーの前に敗退、敗北を続けてきたのかみたいな。そういう話が結構真に迫って書かれていて、なんとなくはね、わかるんですよね。こう、 僕はずっと新聞が好きで新聞を読んでいる人間なんです。で、小さい頃、子供の頃は、実家は3紙取ってました。なんだ、地方紙、一番の地元の地方紙と、朝日と読売取ってたのよね。で、だから子供心に同じことは使ってても全然書き方違うなみたいなのは思ってたし、まあ新聞読む習慣は昔からあったので、今でもまあ2紙は取ってます。でもこの話するとびっくりするのよね。うち新聞2つ取ってますって言うと、みたいな、よっぽど変わり者だなと思われてるのかわかりませんけど、僕はずっと新聞は取ってる人間なんですよ。で、まあ、だから新聞に肩入れしたいという思いはあるんだけど、このね、読売や日経がね、瞑想に瞑想を重ねてね、もうね、大変なことになっていることがよくわかりました。この本を読んでね、はっきりわかった。で、文庫版になるにあたって一つ新章が加えられてまして、新聞バーサスプラットフォーマーっていう項目が追加になってるんですけど、ここがまた面白いのよね。そうそうそう、プラットフォーマーとしてのそういうメディアと新聞との、まあやっぱりここもね、うまくはいかないんですよ。で、個人的にはね、僕個人としては新聞の果たす役割っていうのはまだまだあると思ってるんです。新聞にしか担えない役割っていうメディアの中で僕はまだあると思ってるのよね。まあ多くの方は新聞はもう死んだと思ってるかもしれませんけど、特に地方においてはまだ新聞、まあ、それは別にあれですよ、世代という話ではなくてね、役割はあると思ってるし、もうスピードでは絶対勝てないんだから、その一旦寝かせることの、やむず、なんていうんですか、意味とか、そうそう、一晩経ってこうまとまりましたみたいな記事の意味合いって僕はやっぱある気がしてるし、なんでしょうね、情緒論なのかもしれないけど、そういうヤフーなりグーグルニュースで読む新聞の記事ではなくてね、やっぱりこう、あのバイアスの効いたあの記事の順番はすごくなんか怖いなと思っててね、 Google ニュースでも自分好みの記事がまたうまい具合に出てくるじゃないですか、ちゃんと計算されて、読みたいなと思わせる、さすがだと思いますけど、でもそうじゃなくて、誰もがある種その新聞社の意図でもって並べている順番の記事を眺めて読むことのなんか意味合いみたいなものを僕はまだどっかで信じている。だからね、なんか何とも言えない瞑想ぶりを見てちょっと悲しくもなるんですけれども、ただどうでしょうね、なんかこの本読んでて思ったのは、先に新聞が人材枯渇して潰れるのかなみたいな、そこまで持たないかもみたいなね、ちょっとそういう可能性もあるなと思ってます。だ、新聞に僕は役割はあると思っていて、なんかそこにうまいことをなんかこう意味を見出す購読者層がそれなりの人数でいるんであれば存続していくだろうなと思うんですけど、大変なのは大変だと思います。僕が撮ってる地方紙、最初撮った時は2500円だったかな、それぐらいでしたけど、今4000円しますからね、一月で4000円なんですよ。だからね、まあ贅沢品と言われればそれまでかもしれませんが、新聞を信じたいという思いを、ちょっと強くしましたね、僕は意固地なんでね。まあそういう本です。はい。なので新聞がいかにこうインターネットに抗おうとして破れていったかっていうことが非常に生々しく語られている。その中で新聞というもののその立ち位置、メディアとしてのあり方みたいなものは、やっぱり新聞社自身も反省していることはよくわかりました。だけどそれがなかなかうまくいかないんだよね。だから何でしょうね、その新聞社自体がその新聞というものの意味合いみたいなものを一生懸命考えているのはわかるんだけれども、やっぱりまだブレイクスルーがないんだなっていう、何かありようがあるのではという、非常に私も曖昧もこの話になっちゃうんだけれども、そういうのを信じたくもなる、そういう本でございました。 結構な内容はボリューミーなんですけど、文春文庫あんま高くないですね、1100円プラス税ですね。かなりボリュームのある本ですので読み応えはあると思います。うん、持続可能なメディアとは何かを問いかけられる一冊でしたね。はい、ということで5冊目はノンフィクション部門から2050年のメディア、下山進さん文春文庫でございました。はい、本日ご紹介させていただいた閣下の2023年大当たり本5冊以上となります。マスター鼻声で辛いかもしれませんが、感想などあればお伺いしたいと思います。
はい、そうっすね。まあバーチャル日本語のやつはちょっと役割語のやつはちょっと興味持ちましたね。
うんうんうん、ああ面白いですよこれ本当。
はい、
うんうんうん、ステレオタイプとしての言葉遣いがなんで生まれて広まったのかっていうね。うん、うん、なんかねすごいこう結構この本の中でその日本人としてのなんかある種の日本語との関わりみたいなものも見えてくるし、うん、こんだけこの言葉の語尾とか一人称でキャラ話すキャラが想像できる言語ってまあ当たり前なんですけどないんだよね、他のクイーンは。うんうんうん、なんかここにも一つ日本語の豊かさがあったなと思いましたね。あとはねそうだな、そうですね、孤島の住人もね、いやちょっと手に取るとね、読めるかよって感じになるんだけど、割とヤングアダルト向けの読みやすい翻訳で、さらっと読めるかな。普段あんまりこう長い本読まないよっていう人でもきっと読めるんじゃないかなと。最初の一章我慢して読めればあとは楽しいですよ。うんうんうんうん、一気に読めちゃうんじゃないかなと思いましたね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。書影などについてはね、ブログの記事に、詳しいものは載せておきたいと思いますので、ぜひ、楽しみにしていただければと、参照していただければと思います。ということで、本日はですね、毎年1月にやっております、愚者道書店閣下の2023年大当たりレビューということで、閣下が2023年、去年読んだあんな本、こんな本、5冊、厳選してお届けをさせていただきました。ということで、いつも以上に 15% ぐらい僕喋ってますけど、マスター、本日も聞き役ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでですね、置き手紙を紹介していきたいと思います。本日は、X の、リプライ、あるいはハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたポスト、一部抜粋にはなりますが、ご紹介をさせていただきます。もちろんすべてありがたく拝読させていただいております。いつもね、ありがたいなと思っておりますですよ。はい、はい、じゃあご紹介していきましょう。クラゲさん。勇者の話題でジョジョの勇気とはという話が出ているのを聞いてメダリストを思い出しました。フィギュアスケートを題材にしたスポーツ漫画なんだけど、恐怖に立ち向かう物語という軸でも高く評価できる作品だと思います、ということでありがとうございます。確かにまあ、スポーツ漫画とかってまあ、形を変えた勇者ものになるなっていう作品はありますよね、作品によってはね。
まあそうですね、
うんうんうん、だからその勇者という定義をどこに置くかっていうことにもよるんですけれども、やっぱりそういうスポーツものであれば、まあ、勇者とあるいはやっぱ勇気というのは常にテーマには入ってくるのかなということで、恐怖に立ち向かう物語、うん、いいですね。ちょっと読んだことあるんだよね、チロッと。でも
あ、そうですか、
うん、しっかりちょっと目を通したことはないんで、ちょっと読んでみてもいいかなと思ってましたよ。はい。 DSK さんいただいております。484回拝聴、前回ですね、前々回か、真面目に震災関係の話をされるお二人の話に聞き入った。人の不幸を餌に収益を稼ぐことしか考えていないインプレゾンビと、そういう行為を煽るような仕組みを作り事実上容認している某富豪に対する静かな怒りが伝わってきて共感した。こういう回も聞けるのが愚者級の魅力といただきました。ありがとうございます。はい、某富豪に対して割とホットな怒り、静かな怒り、うん、結構ね、あの、なんて言うんですかね、こう、一番こうね、あの、腹立たしいのはね、なんかもっともらしいビジョンを持ってるように見せて、その実何も、持ってないんじゃないかなっていうところがすごく引っかかるんですよね。どうしたいのかなと思って、この、SNS を、彼はそれを自分の言葉で喋ってるような演出はするんだけれども、その実やってることは全然それにそぐわないというかね。やっぱり何らかの形で SNS の持ってる、なんていうんですかね、優位性とか可能性みたいなものってあると思うんですよ。だそれを大きな、なんかこうね、一つの、媒体が席巻することで、なかなかこう他がそのメリットを生かしきれないというのは、じくじたる思いはありますね。やっぱウィニーって映画を思い出しちゃうのよね。そう見たんですけど、あれもピアツーピアでしたっけの技術って、ある種あれでこうなんか封印されちゃったようなところがあってさ、だけどもっともっと本当は活かせた技術だったんじゃないのかなみたいなことをやっぱ思いましたよ、あのウィニーっていう映画を見てね。まあなんかそうですね、はい、ファイル共有っていうのもまだまだなんかあったような気がするなと。坂瀬プラスさん、僕らのはオープニングも内容も含めて大好きなのですが、ロボットアニメとして認識してすらいなかったのでお茶を拭いてしまいました。アニソンは歌ってて気持ちがいいのがいいなと思ってしまいます。カラオケもう長いこと言ってないな、ガガガガガガって書いてますけど、はい、これはきっと、小学館のガガガ文庫のことではないと思うんですけどね。はい、どうなんでしょうね。プラスさん、風プラスさんはバーンプレイバーン見てるのかな。またなんかあれですね、タイトルに勇者、勇気って書いてるけど、またあの、このガガガの方の、その勇者系とはまた全然違うものですけどね、あれはね。再現が作ってますけどね。アニソンは歌ってて気持ちがいいのがいいっていうのはもう真実です、それはね。それはやっぱりアニソンの本質というかカタルシスだと思いますよ。わかりやすくこう、何ですかね、共感を誘うとかね、こう、主人公の生き様に、こう、共感する、単純なその心地よさみたいなのはありますからね。いくつになってもね、それは。こっからね、なんか、続くんです。変な話題が。ゆたぽんさん。写真付き、甘くないほんのりいちご大福の風味、まずくはないけど微妙、さすが信頼と実績のチェリオということで、チェリオから出て無糖炭酸水いちご大福味って意味がわからないんですけど無糖炭酸水だけどいちご大福、はい、堂々と無糖無果汁って書いてます。はい、これ手に入んなくてね、残念ながらチェリオってこういつもこう35点ぐらいの出してきますよね。10点とかないのよ、チェリオって逆に。極端にうわっみたいなのないんだけど、どれもがギリギリ赤点取ってくるような、ドリンクが多い印象がありますね。はい。ケロさん、初投稿、ありがとうございます。初と、愚者の宮殿、面白ドリンク係オン中って。ないから、そんな係は。ないのよ、面白ドリンク係は。はい。初投稿です。ありがとうございます。カニ鍋スープ雑炊、カニ鍋スープ雑炊仕立てお米入り、はい、これもう一ついただいてまして、はい、クニ 163でしょう。9163。愚者級案件かと思いきや普通に美味しかったカニ鍋ということで、これ同じものですよね。はい。これは私ね、飲みました。さすがに2通も来たらね、飲むしかないと思って、はい。うちの方の自販機にもあったんですけど、あのね、これは美味しいです、普通に。はい。なんか。
まあ、天下の大道さんだし。
ね。一流メーカーが作ってますからね。うん、そうそうそう。お米も確かに入ってる。まあ、雑炊仕立てですからね。うん、ちゃんとカニの風味も生きてて、なんだろう。雑炊ではあるんだけれども、おにぎりに合う。うん。どっちも米じゃんって言われればそれもあるんだけど、それなりこう、お米もいっぱい入ってるわけじゃないから、うんうんうんうん。普通に寒い日の外で、食べる分にはいいなという感じです。アンネフリックスさん、マズドリ気質かなということで、はい。とろける美味しさ、さつまいも&ミルク。はい。これも、いただきましたよ。はい。激甘、これは。うわーって思う、甘いですね、これはね。今時こんな甘いの、甘さ控えめのこの世の中にあって、たまにこういうの繰り出してくるな、という。まあでも、まあ、まずくはないですね。ただちょっと一本飲むのきつかったですね。大ボスさん、まだ息取ったんか、悪いということで、これ、ジャワティーストレートですね、シンビーノの。
うん、
これは、たまに見かけますよね、今でもね。
あ、そう？
あるある、これは。うんうんうん。これマスター好きだったでしょ、これ、ジャワティーストレート。
いやいやいや、これは好きじゃないよ。
あ、好きじゃないの、
うん、
あれか、ポストウォーターか、マスター。
そうそうそう。
これは僕ね、好きなんですよ。ジャワティーストレート。そう。結構昔からあるじゃないですか、ジャワティー自体は。当時の触れ込みは、あれでしたよね。あの、おにぎりに合う紅茶みたいな触れ込みだったと思いますよ。大塚かどっかから出してましたよね、これね。うん。これは僕もたまに見かけると買っちゃうやつですね。ジャワティ好きです。僕はこれ。うん。まだ生きてます。ヒーローだった何かさん。青唐辛子入ってるみたいでちょっとピリ辛でも美味しかったということで、博多水炊きスープ、雑炊仕立て。これも大道なんだね。これはね、ちょっと見つけられませんでした。ちょっと残念ながら。はい。博多水炊きスープだって。へー。なんだろう、大道さんはこの路線が定期的にあるんだろうか。ちょっと気になります。探してるんですけど。ゆたぽんさん、これは、記事リンク貼っていただいてます。おや、こんな話はつい最近、愚者の宮殿で聞いたぞ、ということで。2000年前後のアダルトゲーム、アダルト要素は言い訳に過ぎなかった？当時を経験した人の声、ということで、記事のご紹介をいただいております。はい。2000年前後のエロゲで、なんでそれをエロゲでは正確な表現ではなく R18 という表現規制の緩く予算規模が小さく実験的なこともできてかつそういう作品を受け入れるユーザーの多様性という土壌が出来上がっていたから尖った作品が発表されていたということだと理解している。はい、これはかつて愚者級で僕も主張していたことですね。うんうん。でこれは多分正しくそうだったと僕も思います、やっぱり。
うん、
なんて言うんですかね。エロゲであれば売れた幸せな時代があったんですよね。こう、エロ要素入ってれば、とりあえずある程度売り上げ見込めるっていう時代に、じゃあ何でもやっちゃえっていうことで、結構尖ったクリエイターがいろいろ、エロゲという、まあ、プラットフォームでやりたい放題やってた幸せな時代があったということですよね。うん。で、この記事の中でもちょっとこう、後ろの方で呟いてた人いましたけど、なんでしょうね。あの日活ロマンポルノとかで若い監督たちがしのぎを削ってその後ね、あの体制していった人がいっぱいいるみたいなことがやっぱこの頃のエロゲ業界でもあってね、まあまあまあ、うろぶちさんはその最たるものかもしれませんけれども、今一線で活躍されているね、あの脚本家の方やシナリオライターの方も、まあやっぱりこの2000年代90年代のエロゲで修行してた人は少なからずいらっしゃるという、うん、そういうことですかね。ミフカエルさん、国旗はカンカさんのかターンかということで、これはアニメのご紹介ですね。佐々木とピーちゃんということで。
ああ、はいはいはい。
はい。あの、文鳥なんですよ、文鳥。文鳥出てくるの。まあ、文鳥じゃないんだけどね。異世界から転生した賢者様なんですけれども。はい。ということで、私も、もともと文鳥好きなんでね、もう10年以上文鳥飼ってますからね。はい。 まあ文鳥のようなものでしょうけれど、これ声優さんがやたら豪華でね、びっくりしましたね。あとあの悪ふざけが過ぎますね。声優がほとんどさあの佐々木がつく人みたいなね、はい、そんな、感じですよ。佐々木健介夫妻まで出てますからね。声優じゃ声優じゃねっつの。はい、楽しく見ております。大ボスさん、あー阪神岡田監督の口癖、おーん、普段野球見ないのに妙に聞き馴染みがあることの謎が解けた、某宮殿のメインパーソナリティだということでこれどっち、
あなた、
僕言ってますこれ、
おんおんおんって言ってるじゃん、
おんおん、あこれか、
うん、じゃないの、
おんおんおん、あ言ってるか、すいません、いや全然自覚がないから、まさにあれですね、口癖ですね。であれば、あ僕なん
か特にあの今日みたいに、
うん、
あの僕の方の反応が薄いときは多くなるんで結局ほらあなたね、うん、沈黙恐怖症だからさ、
そうなんです、
だから10度の こっちがあんまりこうあの冷えてたり、あの、はい、今日みたいにちょっとねこんな声だったりすると喋らないからそうするとねあなたのね、うん、オンオンオンが増えるんですよ
そういうことか、あ、はい、言われてみればなんか確かにそうですね、うん、そうなんです、重度の沈黙恐怖症なものでね、はい、つなぎでついつい使っちゃうんですよね、はい、言われなんか意識しちゃうな次からありがとうございますもちおさんいただいてます。プロフェッショナル仕事の流儀じゃなくて100カメでスタジオジブリやったらまた違った印象になったのかもしれないな、面倒なジジイの周りで振り回されてる周囲の人たちがよく見えたのかもしれないし、ということで、はいはいはい、うん、NHK でやってますよねこの100カメの企画ね、はい、うん、あのオードリーが司会のやつですよね、うん、まあ結局あの宮崎駿の番組は宮崎駿という一人の人間にフィーチャーしているからああいう作り方になるのであって、もしテーマがスタジオジブリであったとするならば100カメの撮り方でも十分意味のあるものは撮れたと思うんですよね。
ただね、あの100カメってやっぱりそのオードリーのキャラもあるせいか、
うん、
あの軽いんだよね、
軽いね、
うん、うん、だからその辺がジブリでそれをやっちゃうと本当にあの表面的ななんかスタジオのお仕事みたいな感じで終わっちゃって、特に何の面白みもないみたいな感じになる恐れはあるかな、
ね、ま
あ、
鈴木敏夫は嫌だって言うでしょうね、100回目みたいな撮り方でさらっと取り上げられることは是としないでしょう。やっぱりあの撮り方でその宮崎駿という人間のまあ狂っている部分ですよね、ある意味こう狂気をことさらに取り上げる、そしてその高畑勲へのもうコンプレックスですよね、ものすごいこうそれをフィーチャーすることにまあある種あの演出として、うん、
そうだからドキュメントだけじゃなくて演出も入ってるところがいやらしいのよ、
うん、そうで、それを、はい、あたかも演出のあまり入っていないドキュメンタリーの体でやろうとするから、
うん、
ちょっとフェアじゃないよなっていうところは感じますね。で、あとはところどころに、あの、今やってる映画のシーンを挿入して、すごくこうリンクしているかのような演出をしてるんだけど、本当にそうなのかっていう。僕あの映画見ましたけど、必ずしもあの通りの演出じゃねえからなっていう。思いましたけどね、ちょっとあざといなっていうのはありますよそこは、うん、まあちょっと普段のプロフェッショナル好きな番組なので、あれの特番みたいな形でああいう撮り方されるものが出ちゃうとすごいなんか残念なんですよね、
うん、
一般人の方がはるかに面白いプロフェッショナル仕事の流入、うんうん、変な話知名度のない、
うん、それはそうだと思う、
うんうんうん、うん、そこに価値がある番組なのになっていう、あれにわざわざプロフェッショナル仕事の流儀の冠を被せなくたっていいんじゃないのっていうのは思う、
うん、
思います。毎度思う、あの作品、あの、宮崎駿のあの番組に関してはね。うん、だって、あの時も結論出たけど、プロじゃないんだもん。アーティストなんだから、うん、あの人は。
うん、
ヘビレオさん、 はい、今回の愚者級はさすがに番組見てないとわからないな、かといってわざわざ見るかというと、うん、新エヴァそれなりに満足してたんだけど、プロ流見て大きく落胆したのを思い出したということ。これもわかるんですよね。まあ僕も曲がりなりにもものづくり、こういう作品を作る人間として、ああいうこう、作っている過程みたいな、まあ言ってみれば、内幕みたいなものを、さらけ出すことってどこかで僕はやっぱマナー違反だと思ってるところもあるんですよ。
うん。
うん。
あの時も喋ってたよね。
そう。うん。喋ってました、うん。マナー違反だと思ってるんですよ。それはいろいろありますよ。チームで仕事してんだから。うんうん。うちは揉めもあるし。
あるね。
うんうん、うん、そうそう。ごたごたもいっぱいあるし。急になんか偉い人が、言うことを180超えて大笑わみたいなのあるけど。だけどあくまで我々は出来上がった成果物でもって評価をしていただきたいと思うし、うん、あくまでそういう内幕みたいなものは、まあそこに興味がある人がいることも理解しつつも、見せないことがマナーだと僕はやっぱりどこかで思ってます今でも、うん、だからそれが仮にプロモーションの一環であるとしても、やっぱり僕はまあ、安野さんの時もそう思ったけど、どこか品のない行為に思えてしまうんですよね。まあ、これはあくまで僕がそう思ってるだけです。多くの人はそう思わないと思うんだけど、僕はどこか品のなさを感じてしまうんだな、うん、次行こう。DSK さん。482回、ミヤさんを赤裸々に語る会拝聴。魚になった番組は未見、見てないんですね。未だに見てないと書いて、未見だが、以前の新仮面ライダー密着ドキュメントの雰囲気から、ああ、めんどくさいジジイが出てたんだなと察し、早尾はプロではなくアーティストでプロ失格という結論は、すごく腑に落ちた。こういう話は大好物なので、どんどんやってほしい笑いということでいただいております。ありがとうございます。めんどくさいジジイの話をめんどくさい中年が語るというね、この地獄みたいな構図になってますけど、喜んでいただけたのであれば、はい、よかったです。ユタポンさん、はい、閣下に送りたい言葉、一般のご家庭、説明が必要なんですけど、逸脱の逸に、それこそ、一般ね、のパンで、ご家庭の語が誤り、かっこ、あ、米印でカレー方面って書いてますけどね。なんだ、椎茸に文句があるのか、ユタポンさんは。どういうことなんだ。今ちょっとじわじわ増えてきたんだ、椎茸勢が。ちょっと、話の腰を折らないでいただきたい。そういうことじゃないか。マリタイムさん、ごめんなさい。だいぶ取り上げるの遅くなっちゃいました。今日は、午後お休みをいただいて、陰影インスピレーション展に行きました。コンセプトアーティストの富安健一郎さんの作品を見れただけでなく、5年前の未来世界遺産展や、愚者の宮殿のお話を伺えて最高の時間でした。ということで、ありがとうございます。はい。ということで、お写真もいっぱいいただきましてね。はい。5年あっという間ということで、はい。愚者級最高という2018年のこれサインですか。はい、ありがとうございます。いやー懐かしいですね。またちょっとね、なかなか最近の動きを追いかけられていないんですけれども、お話をちょっと聞きたいなと思いましたね。このポストを見ましてね。はい、いっぱい写真つけていただいて、めちゃくちゃかっこいい案内ボードと秘密基地めいた入り口の階段、入り口見つけられなくて3回ぐらいIKEAの前通りました、富安さんとお話ししていて、愚者の宮殿のお二人の話になり、インスピレーション展来てくれればいいのにとおっしゃってましたということで、ありがとうございます。すみません、なかなか地方住まいのここが辛いところでね、マスター、気軽になかなか足を運べるといいんですけれども、
うん、そうなんだよね。
申し訳ありません。ちょっとここはね、我々も本当にじくじたる思いがございます。はい。こうやってでもね、詳細なレポート、愚者の宮殿ハッシュタグつけていただいて本当にありがたいと思っています。ありがとうございます。月島さん、地下476回拝聴。ジダラクサイさんの挙げたガンオケとマスターが最後に挙げたオレシカ2でいろいろ思い出してしまい、聞き終わった頃には突っ伏していました。どうして。個人的に挙げたい同志作品は魔法少女丸井さんです。これローパー系がいける口だった自分は大変悲しい思いをしましたということで、はい、これはもう某ね、なんとかオブザイヤーでも取り上げられた、はい、作品でございますね。はい、よく覚えてますけれども、うん、 マスさんちなみにローパー系はいけるんですか？こうローパー系はこう。
え、それは どういう系の、エロ系ってこと？
まあそうですよね。はい。
いけなくはないですけどね。
あ、そうですか。
はい。
僕ね、ダメなんですよね。触手、ローパー、どうもダメなんですよ。それ系のゲームに関わった記憶、経験もあるんですけど、あのね、なんだろう、ダメなんですよ。
驚いたことがあって、
はい。
まあ、ちょっとエッチな話ですけど、まあ、触手系っていうと、
うん、
なんかそのニュルニュルしたこう柔らかそうな触手がいっぱい出てきてこう絡め取られてくんずほぐれつみたいな、
うんうんうん、よくありますよね、
っていうのがよくあるじゃないですか。
そうですね。
なんかさ、飲み込まれる系ってのもあるのね。
ああ、そうそうそうそう、ありますよね、
あれはびっくりした。え、こんなのあるんだみたいな。
うんうんうんうん、そうなんですよ。あれですよね。またこう細かくすると捕食っていうのはまた違うジャンルとしてあるじゃないですか。
うん、そうそう、
ね、飲み込むのとまた捕食みたいなものもちょっとこう違うということでね。はい。そうそうそう。まあこの作品に関して言うとね、さあそろそろズボンを下ろすかと思ったら CG がなかったりするっていうね、本当にどうしようもない。はい。ダメなもう本当に、ゲームでしたからね。はい。もう、何枚、パッチ当てるまでは本当一桁とかですよね。そういうエロ CG。それでほぼフルプライスだったでしょ。もうね、大変な騒ぎになったんですよね。はい。出来がやばいということで、はい。まあ、エロゲの必要ディスク容量は信じるなということがこのゲームの教訓かなと思っております。はい、アスラーダさんいただいております。地下481回拝聴しました。確かにジャンプの連載陣を見るとカロリー高いですね。こち亀すごいよ、マサルさん、銀玉などといった友達の家の本棚にあった1巻だけ4巻だけみたいな買い方ができる作品って少ないんだなぁと感じてしまいますね。ということで、はいはいはいはいはい、ちょっと自堕落斎さんとおしゃべりしてマスターほとんどいなかった回の感想かなと思いますけれども、そうなのよ、そうジャンプ今カロリー高いんですよ。もう何なんでしょうね、すっかり役割分担してるのかな、そういうなんかこう1話でなんとなくこうね、拾い読みしても成立するみたいな漫画っていうのは今のジャンプにはほとんど居場所がないですね。そうだよな。なんかいろいろ考えることもあるんですよね。こう続きものを増やすことによってそういう紙媒体の雑誌の継続購読者をつなぎ飛べたいのかなっていう気がしないでもないんですけど、どうなんだろうな。例えば
今あれじゃない、心配されてるのはそれこそスパイファミリーじゃない。
ああそうね、スパイファミリー、
あれが、その話はちょっとずつ進んでるんだけど人気があるもんだから、そのまあサザエさん状態になるんじゃないかみたいな。
そうそうそう、だって、ね、構造としてはだってできるんだもん、サザエさん方式が、できちゃうんじゃないですか。だからね、そういう作品の扱いがどうなるのかっていうのは懸念材料としてはあるし、あとはコテコテのストーリー漫画じゃなくてストーリー漫画なんだけど、それこそスパイファミリーって結構絶妙な立ち位置があると思ってて、一応単話としてもそれなりに毎回読める構造になってるじゃないですか。で前回読んでないとさっぱり意味わからんみたいな話では少なくともないでしょ、スパイファミリーって。だから、ある意味、軽有な存在なのよね、今のジャンプにあっては。だからそれがうまくこう、どこまで運用できるかっていうね。過激派になればね、もうサザエさんでいいじゃんっていう人もいるわけですから、スパイファミリーに関して言えば。ずっとあの世界に浸っていたいみたいな。でもね、やっぱ物語としてそれはさすがに運動量が少なすぎるのでね、どうかということもあります。ヘビレオさん、 話を知っているとかしまんまじゃねってなるけど、知らない状態で聞いて、そして見ることで、ある種、簡易な伏線回収みたいにできるので、まだ原作未完だけど、とりあえずワンクールアニメ化ってのが多い昨今では非常に有用なんだと思います。ということで、これは、おそらく、マスターの記事に対する反応じゃないかなと思います。うん、はい。そうですね。まあ、だからその、ちゃんと合格点を取ってくるから優秀だなと思うんですけど、まあ、フリーでも2クール目に入ってまた変わりましたけれどもね。どうなんですか？こう、そのあたりは。
ああ、今の曲の方が、曲としては好きよ。
ああ、そうね。フリーデンのあの雰囲気はね、こう、むしろ今の方がしっくりくるかなという感じはありますよね。フリーデンはなんか、あれだよね。いや、オープニングエンディングもいいけど、劇版が優秀ですね。エヴァンコール。ね。絶妙だと思います。はい。上手だなという気がしてますね。はい。まあ今、一級魔法使い編、マスターのちょっと危惧して、懸念していた、始まりましたけれどもね。
いや、それが、うまいこと作ってるね。
そうですね。それはそう思う。
いや、逆に、うまいこと盛り上げてきてるから。
そうそうそうそう。じゃあ、上手だなと思いますよ。
ただ、これ一級試験終わったとこで終わりだなっていう、
そうね、この感じだとね、原作先行してると分かっちゃうっていう。
だから第二シーズンあるなとか思って見てるんですけどね。
はいはいはい、でしょうね。まあなので、その辺どういうね構成にしていくのかなというところはありますけれどもね。同じくヘビレオさん、勇者と戦士論。結局戦士アイゼンと勇者ヒンメルがなぜ区別されるのかで考えると、勇者の定義にはリーダー気質が含まれるのかもしれない。単に勇気あるものというより、自らの勇気によって他者の勇気を引き出すものということで、そうですね。
そこも定義が変わったところだよね。
そうそうそうそう、変わったところですね。ここもまさに、昔の本当にイニシエの勇者は単独校だったんですよ。で、
それか、5人の勇者たちとか、そういうのでもよかった、
ね。そうそうそうそうそう。ね、そうそう、そうです、です。5人の勇者でよかったわけですよね。それが、なんて言うんですか、こう、パーティーで、勇者っていうのがその一人としているみたいな、いわゆるドラクエ的形にね、なった時に、こういう定義は当然、ニュアンスとしては入ってくる。なんか不思議とファイナルファンタジーってあんま勇者っていう感じになんないのよね。不思議とね。昔のゲーム、それこそ初期の頃の作品はジョブシステムで、まあ FF3 あたりが顕著ですけど、別に誰が主人公みたいなものも本当にフラットに、意図的にフラットにしてましたからね、そのあたりは。だから、なんていうんですか、ある意味、画面だけ見ると、ドラクエの方がちょっとウィズの影響を受けてますけど、その、冒険者の間のフラット感みたいなものは、むしろ FF3 あたりは、色濃くウィザードリーの思想を受け継いでるような印象を持ちますけどね。自らの勇気によって他者の勇気を引き出すもの。これは まさに勇気ですね。わかる。これは非常に。勘助さん、同じく勇者論。ドラクエのロトの勇者、天空の勇者で育った自分の勇者の定義って言われると、やっぱりドラクエ11のセレンの言葉、最後まで決して諦めないものなんですよね、ということで。これはマスターが喋ってましたか？最後、諦めないものみたいな話っていうのは。
どうでしたっけね？
そうそうそう。これもありますね。勇者はやっぱりこう、逆境があってこその勇者ですので、当然導かれる、次のアクションとしては最後まで決して諦めないものですね。それはまさに勇者の定義の一つでしょう。オリヒトさん、この辺は勇者論の感想が多いですね。いつも楽しいけど、ここ2回くらいは特に面白かったな。参加したくなる議論って良い番組だな。勇者の定義論聞いて、徳川家康ってのはやっぱり日本最高の英雄なんだなと思ったし、小説と漫画に関しては本屋でラノベが立ち飲みできなくなったので、中高生のその需要がウェブに行ったのかもと思ったということでいただいております。ありがとうございます。そうですね。 そう、徳川家康、あ、この辺の話もしましたね。日本最高の英雄。うん。そうそうそう。小説と漫画のね、と勇者との関わりの中でね。うん。本屋で、昔はね、私もいますけど、ラノベ一冊丸々読む豪のものもいましたけど、いませんからね、今。割と本屋によってはライトノベルにもシュリンクかけてたりする店もありますからね、最近だとね。コミックだけじゃなくてね。うん。そういう需要がウェブに来ている。うん。それはあるかもしれませんな。かたや、あ、古い回の感想が間に入っている。DSK さんいただいております。第63回、ヤンキー漫画年代記拝聴。リアルのヤンキー、かっこ、というか突っ張りのピークが80年代前半までで、それ以降はリアルで減り続ける中、イメージとしての不良が消化されていった印象。この回で上がらなかったタイトルは、オス・カラデブ、バッツ&テリー、学ラン8年組あたり、古いということでいただいてます。古いですね。古いなぁ。オス・カラデブ、いいね。あの頃のこうギャング要素なんか懐かしいな、なんか不意に思い出しますけど、
うん、
バッツ&テリーとかもね、そうそうそう、なんかこうね、こうあれですよね、この DSK さんに挙げていただいたのっていうのはこう、まあ確かにヤンキー漫画、不良漫画のカテゴリーに入ると思うんですけど、さらに言うならバンカラ漫画なんですよね、こう、
あ、
破天荒、型破りみたいな、
うんうん、
そういうものなんですよ。うんうん。バンカラなんですよ。うん、で、だからそのバンカラ文化に親しんでる人からしてみると非常にこう、親近感が湧くし、それがひいては、なんていうのかな、これが高校、大学になってくると、いわゆる自治寮みたいな話にもつながってくるのよね。それが、こう、そういう独特の文化を持っているっていうね。うん。私一時期寮みたいなものに入った経験もあるんですけど、面白いもんでね、なんか、独特の世界がありましたよね。今読んだらかえってこの辺のバンカラ漫画絶対面白いだろうなと思いますよ。懐かしく振り返られるんじゃないだろうか。坂瀬プラスさん、勇者会拝聴、ゲーム禁止の家でしたが、テレビアニメ版ドラクエは繰り返し見ていたので、朝黒で上半身裸のイメージがということで、これは勇者アベル伝説ですね。はい。懐かしいですね。そうだな。もう一つ、坂瀬プラスさん。はぐれ雲、大人になったら理解できるのかなと思って見てたけど、そうじゃなかったのか。アフタヌーンの鳩嫁好きだったなということでいただいております。ありがとうございます。はぐれ雲って漫画、見たことありますよね。
ジョージ秋山
の。あれ、大人になったら理解できると僕も思ったんですけど、未だに理解できない。オリジナルにずっと載ってた。なんとも言えないね。こう、なんだろう、哲学とも違う。まあ、いや、不思議な漫画でしたね。
でも一つ、その、大人の男が憧れる生活ではあるかもね。
まあ、そう、ね。
あの、はぐれ雲のあの感じっていうのが。
そう、そうか。そうだな。そう。テレビドラマにもなってんだよね。
なってるね。
そう、人気があったのかな、やっぱり。そうですよね。ビートたけしが演じてましたね。あったな。はい、はぐれ雲。あと、赤べえとね。赤べえはまあナンセンスなんでしょうけどね、あの世界はね。はい、ありがとうございます。エビレオさん再び。ジダラクサイさんの言ってたハヤブサ。真っ先にプロレスラーのハヤブサ選手が思い浮かんだけど、文脈からすると小惑星探査機のハヤブサかな。鳥のハヤブサもすごいけど、まあ違うよね、ということで。はいはい。ハヤブサ選手ではないと思いますよ。はい。宇宙絡みの方のハヤブサです。はい。まあ、ね、私は、はい、道プロを見てましたんで、割と身近な。もう一つ、ヘビレオさん。ドラクエのクラスとしての勇者はさておくとして、私のイメージだと勇者は生き様に対して、英雄は業績に対しての称賛であり、称号かな。いずれにせよ、自称するものではないけど、もしいつかまた中世ファンタジー系の TRPG やる機会があったなら、勇者を自称しちゃう恥知らずなキャラもいいかも、ということで。はいはいはい。 このあれですよね、まあ、偽物勇者っていうのはあれこの前も話をしましたけど、
うん
うんうん、非常に面白い存在なんですよね。うん、で、大々のまあ偽勇者一行は非常にある意味ここで言えば英雄的な部分もあるしね、うんうん、面白いなと思いますよね。うん、このいいですよね。この偽要素って僕好きなんですよ。あの水戸黄門で偽黄門出てくる回すごい好きなんですよね。よくあったじゃないですか。偽物の黄門さんが、うん、様が出てくる回が。ああいうのがすごい好きですね。はい。
あと、印籠拾っちゃうとかね。
あ、そうそう、たまたまね。そうそうそう、あるのよ。そうなんですよね。うん。だからこう、そうそうでないものに、こう、扮するみたいなものに対する、なんか日本人のね、こう、いろんな、面白みがあると思うんですよ。ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、あの忠臣蔵の話の中にあの柿見五郎兵衛の話が出てくる回があって、あれは大石蔵之助がこう日野家御用達の、なんか物を運ぶ柿見五郎兵衛という、あの侍 武士に、身をこう語ってね、大石蔵之助バレないように武具を江戸に運ぶっていうシーンがあって、本物の柿見五郎兵衛に見つかっちゃうシーンがあるのよ。だから大石蔵之助が偽物の柿見五郎兵衛で、まあ、そこに柿見五郎兵衛がそこの宿にね上がり込んできて正すみたいなシーンがあってね。だけどその中で偽柿見が、実は大石で、仇討ちをするために今身を隠してね、身を別のものに移して、こう、江戸に向かおうとしていることを察して、本物の柿見五郎兵衛が、あなたこそが本物の柿見五郎兵衛であるって言って、自分の日の毛の、こう、兜、ん?なんか被ってた帽子じゃないね。なんかね、傘をね、渡すみたいなシーンがあって、まあ、忠臣蔵の中でも屈指の名シーンの一つだと思うんですけど、そういうなんか別のものに身をやつすみたいなシチュエーションにどこか通じると思うんです。こういう偽物のお話ってね。さらに古く言えば勧進帳ってなんていうのもありますけど、うんうんうん。なんかね、愛の僕で大好きなんですよ。なんか、そういう別のものにこう、あえてこう、身を、やつしてみたいな話がね。うん。まあ、ちょっと偽物の話とは別かもしれません。DSK さん、480回勇者の定義会拝聴。勇者テーマなら代々は外せないよね。勇者と英雄の際、知性を収める予定と乱世の適性の考察が面白い。公と死して総区にらるは大いなる力を得た者の定めなのか。勇者の行く末が王になるか陰性するかの二択に収束しがちな中、後継者育成に活路を乱したアバンの優秀さよ。そうなんですよ。アバン様は勇者の、余生としては最高なんですよね。本当に。それはあると思いますよ。うんうんうん。いやー、まさにそうですよね。いや、そうそう。勇者もね、平時になってしまうと、脅威になってしまうということで、かえって煙たがられる中ね。うん。後継者育成は一つの勇者の理想的な余生かもしれませんね。アスラーダさん、地下480回拝聴しました。ドラクエ4における勇者論が面白かったです。だから勇者でなく歴史上の英雄たちの冒険を先にプレイさせたのかと思うと胸に響くものがあるなということですね。ありがとうございます。なんでしょうね。やっぱドラクエ3がすごいこうストーリーとしてはものすごく仕組みとしてよくできていると思うんですよね。まあ、ワンツーが言ってみれば時系列としてはその通りなのであって、スリーがワンより前の世界になるっていう、ここがね、なんでしょう、ロド三部作の成功の一つ、要因だと思うし、まあ、その成功を一つ、こう、ストーリーのうまく筋書き、順序立てで工夫することで成功するっていうことで、まあ、その、天空編、もう勇者についてもやっぱりそれをどこか受け継いでいる、引き継いでいる。うんうんうん。それがすごいよくわかる。うん。ですよね。あ、またなんか来た。大ボスさん。 ファミマにて魚介類加工品（チョコアーモンド味）味の想像ができん。これ何これ。え？プロテインバーチョコアーモンド味。ああ確かに魚介加工品って書いてある。で食べた感想。ああうんこれは魚介類加工品（チョコアーモンド味）だって。そのまんまじゃねえかよ。ちょっとなんだかドリンクで収めていただけませんかねというのが私の真摯な感想でございます。はい、ということですいません。ちょっとね、配信の間隔が空いてしまいまして、まとめてのご紹介になりましたけれども、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたポストを一部抜粋にはなりますが、ご紹介をさせていただきました。結構勇者者のね、感想を多数いただいておりましたね。ありがとうございます。またまたできそうなネタかなと思いましたので、また、おしゃべりする機会もあろうかと思います。当愚者の宮殿では皆様からの、置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームを使っていただくのが、まあ、一番わかりやすいですが、メールを直接お送りいただいても結構ですし、このように、X で、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたポストも抜粋にはなりますが、ご紹介をさせていただく場合もございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけで、ほとんど私喋っておりませんが、今回の愚者級愚者道書店閣下の2023年大当たり本レビューということでやってまいりましたが、この辺で終了でございます。
はい、今日はねマスターが若干お聞き苦しい、声ということで、いつも以上に薄めでお送りさせていただきました。
あのねゴミ箱がねとんでもないことになって
る。ダダ漏れいろんなものが。
もうすごいですよ。
ああそうですか。いや本当にお大事になさってください。原因がわかるといいですけどね。花粉なのか何なのかこの時期。うちの方はね今年はちょっと異常なほどに雪が少なくてね、このままじゃ水不足になるんじゃないかと不安に思ってはいるんですけれどもね。ですね、今日の本編では、大当たり本レビューさせていただきましたので、これも恒例にさせていただいております。愚者級お年玉企画をご用意させていただきました。今回の回の番組ご感想をですね、ハッシュタグ愚者の宮殿、それからハッシュタグお年玉希望、この2つですね、ハッシュタグつけていただいて、つぶやいていただいた方、興味を持っていただいた方の感想を X でつぶやいてください。もう一度申し上げますね。はい。X で、ハッシュタグ愚者の宮殿、それからハッシュタグお年玉希望。これ、おはひらがなで、年玉は、希望は、漢字です。あと、ブログの記事の方に後で載せておきますし、X でも告知させていただきます。この二つをハッシュタグつけていただいた、上で、今回の本編で興味を持っていただいた本の感想を X でつぶやいていただいた方、番組紹介カード、番組特製しおり1枚をセットにして、ご希望の本1冊を各3名様に、各3と変化、3名様に、はい、差し上げたいと思います。お年玉企画でございます。ですので、まあ、被らない3冊ですね。僕が実際持ってる本の方を差し上げますので、ごめんなさいね。はい、はい、最大でですから3冊ですね。はい、を差し上げたいと思います。3名様に1冊ずつですね。はい。説明が下手くそで申し訳ありません。2月末までの、つぶやきを有効とさせていただきますので、ぜひこの本読んでみたいなと思われましたら、ハッシュタグ愚者の宮殿、ハッシュタグお年玉希望をつけて、興味を持った本の、感想を、つぶやいてください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、久々に本編テイストのコーナー割りで撮らせていただきましたが、マスターの方が若干本調子じゃなくてですね。はい。はい、次回までに治っていることをお祈りしたいと思いますけれどもね。
はい。
どうですか？
いやー、もうね。
うん。
切ない、今日は本当に。
いやー、ほんとなんかね、しんどいのが、
申し訳ないですね、
いやいや、
ね、
しんどいのが伝わってきますもん、本当に。いやいや、まあ本当お大事になさってくださいとしか言いようがありませんけれどもね。はい、うん。はい、で、次回以降、すみません、またちょっと未定になっております。うん、はい、また、どうなんでしょう。 マスターの体調が戻ったら F1 もやるんでしょうかやらないんでしょうか。そうそう、うん、F1 絡みにもう一つお話があったじゃないですかね。
なんすか。
どこかの自治体が誘致するしまったような、
はいはいはい、
まあいろんな、まあいろんなリアクションが、あるようですけれども、
うん
うん、まあ
いや途中で投げ出すと思うよ。
うん
そんなにお金かかんのって言って、
うんうんうんうん、
投げ出すと思うな。
大変ですよね、うん、実際だってそうやって手を挙げて実現しなかった話っていくらでもあるんでしょ。
そうそうそうそう、
うんうん
う
ん、
ね、ベトナムだってポシャっちゃったしさ。
はいはいはいはい。
うん。
なんかこう。
で、他にもやりたいところがあるから、
うん、
例えば開催権利を値切ってくれとか言ったって、あ、じゃあ他にやってもらうからいいよって言われちゃうんで。
はいはいはい、そこはね。うん、
だから、ものすごいお金を取られるので、
うん、
うん、コースの整備費だ、管理費だとかって全部含めてチケット代でじゃあペイできんのったらできないと思うんだよな。
うーん、
うん、
ちょっと正直ね、あの事業としては無理でしょうね。
うん、
あとはだからそこでね、その波及する経済効果をどこまで見込むのかっていう話なんでしょうけど、まあどこまでできるかどうか。
あとはコースだよね。
ああ、そうですね。
どれだけその魅力的なコースを提案できるかっていうところ。
そうですよね。
だけど、うん、今、ほら、ね、ラスベガスとかもあるから。
そうね。
いや、申し訳ないけど、ラスベガスと比べられちゃうわけですよ。
きついね。
うん。きついと思うよ。
まあ、あとはね、こう、F1 の世界も、海戦山戦のね、うん、地味猛領どもが集いますからね、うん、あの怪しげなコンサルにね、変にお金かっぱられないようにね、
うん、
本当にいろいろ気をつけていただきたいなという思い、まあ夢のある話だとは思うんですけどもね、
うん、
果たしてどこまでね試算した上で実現可能性見ているのかちょっとまだ不透明な部分もありますんでね、うん、まあまあちょっと注視はしていきたいなと思いつつ、まあできたらすごいなとは思うんですけどもね。
いやーで鈴鹿との友倒れっていう最悪のパターンもありえるので、
ああそれは困りますね。それ困るな。まあいろいろ
そうなると本当に恨まれますよ大阪の人たち。
うん、
まあ別にいいけどさ。知ったこっちゃないですけど、はっきり言って。
まあちょっと慎重になるって欲しい部分もありますよね。うん、共倒れは一番本来避けなければならない。
いや、だから、うん、だったらカムイ君とかも呟いてたけど、
うん、
まず、例えばスーパーフォーミュラでやってみない、うん、とかさ、
う
ん
う
ん。
そうそうそう、うん。まず、地ならし大事ですよね。
うん。
うん、だって、現状の日本におけるその F1 の人気って正直下火なわけですから、
うんうん、
今この状況でいきなり F1 って言われたってっていうことあると思いますよ、うん、だから、
うん、
もっとそのもう少し大きな視野でもっとじゃあ日本でモータースポーツというものを根付かせるためにどういったことをしていかなければいけないのか。
いやだってそんなビジョンないでしょあの人たち。
ないのさないのさないのさ、
うん、
方言になっちゃったないと思いますよ、うんうんうん、
いやだってF1 を呼ぶイコール自分たちが儲かるしか考えてないから、
うん、短絡的ですよね、うん、少なくとも今見えている情報だけで考えるなら非常に短絡的に見える、
うん
うん、だからビジョンがないんですよね、
うん
うん、だからそんなだから F1 呼ぶ呼ばないっていうそういう単純な話ではなくて本来はもっと大阪にっていう話でも本来はなくて、
うん、
じゃあ日本において今のモータースポーツの現状とうん、それをね、こうどうその根付かせていくのか、どう盛り上げていくのかっていうのを、ある程度の時間的なスパンでもって、ビジョンでもって示してもらわないと、とてもじゃないけど現実的な話にはならないだろうなとは僕も思うんですよ。
うん、
この現状のこの日本におけるモータースポーツの本当に収むご事情があるわけですから、うんうんうん、そこも含めてね。
だから民間ベースとかっていう中途半端なこと言ってるから、
うん、
おそらくは途中でこう何あの一人抜け二人抜けしていってしまうと思うんです。だからある一人のちょっと頭のおかしい大金持ちがいてみたいなのだったらもしかしたらうまくいくかもしれないけど、
うんうんうん、ね、
それもなさそうなのでね、うん、
なんかそんな話あったなって思って、なんかどっかの会社のジェット機のなんか話がちょっと近い 匂いを感じちゃうのよね、うん、なんかこう泰山明洞してネズミ一匹じゃないけどさ、うんうんうん、
いやだから応援してる人には大変申し訳ないんだけれども、
うん、
現状では、うん、なんだろう、その日本でのモータースポーツとか日本での F1 開催みたいなものにその情熱ビジョンを持っていて進めてるっていうふうにはとってもじゃないけど見えないので、
うんうんうん、そうですね、
うん、だから自分としては特に今いや無理じゃねっていう、うんうん、ふうにしか思えないっていうね、うん、
ぜひそのあたりのね本気なら戦略を見てみたいなという思いは持ちました、うん、はい、
まずはあれじゃないですか、東京でやるフォーミュラー E をまず見たらいいんじゃないですかね。
そうね、そうそうそう、
やりますからもうすぐ
これはね、もう本当にね実際にやるわけですからね、うん、そこでどうなるのかご覧あれと、ある意味だってフォーミュラー E の方がね、変な話こう将来性って言ったら悪いけれども、うん、うん、まあね、まだその辺の展望があると見えている。 F1 ってそこの難しさもあるじゃないですか、正直、うん、今後どうなんだっていうその仕組みとしてのね、うん、まあとにもかくにも愚者級では繰り返しテーマとして語ってはいますけれども、その日本におけるモータースポーツの今の位置づけねという部分も含めて、いろいろ課題は多いだろうなという印象はございます。
はい、
はい、ということで、終始本日もめんどくさいと本でやってまいりました愚者の宮殿でございますけれどもね、はい、ということで、ぜひね皆様も今年もね、私また、あんな本こんな本読んだらちょっといろいろね、今年はねちょっと途中でもちょっとつぶやこうかなとかちょっといろいろ考えてます。いつもまとめてこの回で出してますけどね、普段どういう本読んでるんですかって質問をいただくこともたまにありますのでね、はい、ちょっとそういった情報も出しつつ、今年もやっていきたいと思います。はい、ということで本日も中時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私こと閣下と、
私ことハニワでございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、フールパレスのスペルは FOOLPALACE でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。